耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。本日はですね、自ら起業したという青年実業家の本なんですが、後ほど土屋さんもですね、いつもとはちょっと違うインタビューで登場していただくんですけど、結構初めてのことが多かったんです。どういうことかというと、まず15歳でビジネスの世界に足を踏み入れたという人は初めて、そしてお金持ちになりたいという思いだけで起業した人の本というのも初めて、それでもなおかつね、1回の失敗はありましたけども、20代で10億円の資産を築けたのは一体なぜなのか。実はですね、この本が初めてという著者の方なんですが、これからちょっと注目する人物になるかもしれません。本邦初公開です。新刊ラジオ、今日は聞いてってください。新刊 JP ポッドキャスティングでお送りしております。ミーデタチュウミ新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はCCC メディアハウスより出ております正田慶著、15歳で起業した僕が社長になって学んだことという本です。まずは著者のご紹介。正田慶さん、1986年生まれ。15歳で起業し、インターネット事業を売却後、未公開株同士の M&A サービスを展開。事業再生の計画策定や金融機関との交渉、企業価値評価業務に従事しています。で、現在は自身が代表を務めるティガラグループにて、ストラクチャードファイナンスや企業グループ内の再編サービスを提供、その他複数の企業の社外取締役やアドバイザリーを務め、出資も行っているとのことですが、15歳で起業したというのがね、すごい経歴に聞こえますよね。で、この本は、そんな正田さんが過去15年間のビジネス人生を振り返ったものです。要所要所でね、昔の自分に教えるつもりで、今の正田さんの考えがコラムとして散りばめられていますけども、基本的には自伝として読むことができる本と言えると思います。で、15歳の時、株取引からビジネスの世界に足を踏み入れた正田さんなんですが、特別才能があったとかね、頭が抜群に良かったとか、両家に生まれたっていうわけではなかったんですね。ただ、私立の中高一貫校に入学されているので、平均よりは勉強のできる子供だったのかなと僕は思います。しかし本人曰く、その中で成績は下から数える方が早かったとのことです。で、この学校にはですね、家がお金持ちの同級生が多くて、正田さんはそこに最初のコンプレックスを感じたといいます。15歳の時に感じたそのお金持ちになりたいという思い、ここを出発点として、まずは株取引を始めて、その後 FX、アフィリエイト、 SEO サービス事業、ホームページ制作事業とステップを進めていき、現在の M&A サービス、事業再生サービスへとキャリアを進めてきたんだそうです。で、10代で1億円、そして20代で10億円の資産を築きつつも、途中でカジノにはまったりとか詐欺師に騙されたりとね、若さゆえの失敗も数多く経験してきた正田さん。なのでこの本を読んでるとね、そういう失敗とか幼い面も見えるんですけど、ただ行動力と決断力をね、人並み外れて持ってたんじゃないかななんていうふうに僕は思いますね。年相応の大胆さと、あと経験不足ゆえに苦労した一面も垣間見えて、普通の中高生が普通ではないキャリアを歩んできたっていう感じに僕は受け取れました。さあ、そんな風に15歳で起業した青年実業家が、おそらく30歳に今年なるでしょう。15年間のキャリアを振り返り、僕たちに何を教えてくれるのか。今回はですね、著者さんのインタビューなんですが、インタビュアーにですね、公認会計士であり、ベストセラー作家の山田伸也先生をキャスティングしました。山田伸也先生と正田慶さんの対談お聞きください。こちらの音声です。
はい、公認会計士の山田伸也です。
正田慶と申します。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。
はじめまして。
ですが、正田さんの本を拝読させていただいて、そしてお会いしたのですが、まず本を読んだ感想から申し上げると、
はい、
変な人だなと。変な人が書いた本は大体面白いですからね。
ありがとうございます。
面白かったんですけども、でまたお会いして、なんか全然想像と違いました。
ちなみにどんな風なものを想像してらっしゃいましたか？
いや、なんかもうちょっとね、なんかネオヒルズ族的なね感じか、もしくはものすごい、今はもう七三分けのね、真面目なね感じなね、ビシッとされてるのか、もしくはなんか外資系のね、コンサルタントみたいな、なんかシュッとした感じのね、 かなと思いきや、その、どれでもないですね。
普通な感じですかね。
普通ちゃうが、まあ、見た目から、うん。だって、そんなに明るい方でも暗い方でも多分ないですよね。
そうですね。どっちかといえば、ちょっと暗い方かもしれないですね。
いや、だから、普通の方なんですよ。見る感じですと。で、ご趣味とかは、
僕はスポーツが好きで、うん、スポーツって言っても格闘技になるんですけれど、うん、今も総合格闘技はやってまして昔からこう、うん、剣道だとか空手とかなんか、うん、格闘技に携わってることが多いですね、うん、
そうで多分ねこの本を読んでからとかインタビューページを見てからこのラジオこの音声を聞いてる方は多分ちょっとびっくりすると思うんですけど、そんな要素かけらも本に出てこなかったじゃないですか。
ああ、
それわざとですか、わざと出してなかったんですか。
書いたんですよ。
空手はちょこっとなんか書いてましたけど、まさかそんなスポーツマンタイプだとは。
でも結構僕例を出す時とかに、スポーツ選手とかスポーツ絡みの例が多かったと思うんですけど、
あった。確かに武井壮さんはこう言ってましたとかもあった。
そうですね。例えば柔道の一本背負いがなんかこうこうこうだとするとみたいな表現とか、結構スポーツ関連ばっかり使っちゃってまして。
ああ、ほんまや。でも、それはなかなかそこからこの人、スポーツやってる人だとなかなか気づきづらいわっていう。ね、だから、この本を、その僕が読んだ感想としては、本当にね、一つのエピソードが面白くて、非常に、なんでしょう、物語として、面白かった、反面って言い方変ですけど、この人は一体、この変な人は一体どんな人なんだというのがずっとあって、でもお会いできてよかったです。
ありがとうございます。
いやでも見た目絶対わかん、仕事絡みじゃない時の初対面で、いや実は僕はこういうことやってきたんですって言ったら、やってるんですよって言ったら、結構みんなびっくりしません？
そうですね、分かってもらえないことは多いかもしれないですね。
その例えばその今ね総合格闘技やってらっしゃいますけど、その仲間からは何をしてる人って思われてるんですか？
何だと思われてるんですかね。僕もちょっと分かんないですね。自分では
で、ね、結構ね今日も午前中からジムに行ってらしたっていう話を今聞きましたが、大体僕の勝手なイメージですけど、総合とかやってる人って基本的にフリーターの人が多いのかなみたいなぐらいなイメージが。
そうですね、戦うフリーターとか言って、うん、こうテレビ出てた選手とかもいらっしゃいましたしね。
周り、正田さんのことを何してる人って思ってるんですかね。
M&A って言うんですけれど、その M&A ってなんだっていうようなところがやはりなかなかこう伝わらなくってですね。で僕もまあ説明しなくって、例えば僕がなんかこう、じゃあおにぎり売ってますとかだったら、うちのおにぎり美味しいですよって話して、はい、おにぎり1個どうですかってなるんですけど、そうはなかなかならないので、まあ説明せずに、純粋にその趣味を通じての仲間感覚でいいかなってなっちゃうんですよね。
あ、じゃあもうあんまりもう途中から言ってないみたいな感じなんですね、今。
そうですね。
でですね、まあこの本で本当にいろんな僕も気づきとかあったんですけども、失敗いっぱいされてますよね。
恥ずかしいぐらいに。
でこの本の中でもですね、失敗から学べることはないと、ね、持論をおっしゃってる一方で、失敗をゼロにすることは不可能とも、まあ、おっしゃってますと。正田さんにとってこの失敗ってじゃあ結局なんだっていうことですよね。学べることはないけどゼロにすることは不可能、じゃあそれって何なんですかと。
学べることがないっていうのは、まあ多少語弊がありまして、例えば3回失敗をするじゃないですか、はい、で失敗した理由っていうのがこう自分の頭の中に仮説としてあると思うんですけれど、その仮説が正しいのかどうかっていうのは最後に1回成功をしないと、要は3回の失敗と1回の成功セットで4回経験しないと、その仮説が正しいかどうかって立証されないので、なんで成功するまで合わせて1セットだって意味で使った言葉になります。
つまりその失敗も含めトータルで考えないと、成功って考えるためには失敗って要素が不可欠っちゃ不可欠という
そうですね、不可欠です。ただ失敗だけじゃ何が理由で失敗してるかっていうこの正解ってわからないので、成功するまでがセットだっていう考え方ですね。
ああ、じゃあそれを総合で例えると、
総合で例えるとまあ自分のこう技をいろいろかけようとするけど、技がかからない間って、例えば3回かけるの失敗してその技のことがわかるかっていうとわかんないじゃないですか。
確かに失敗するうちは分かんないですね、
はい、でも4回目成功して、あ、なるほど、今の3回っていうのは例えばこの足の置き方が悪かったとか、このタイミングが悪かったっていうのがようやくその4回目の成功をもとに分かるっていうこと。
なるほど、確かに、あ、今すごい分かりやすかったあ、なるほど、そうですよね。やっぱり実際かけてみないと分かんないですもんね。で、本だけ読んじゃね、読んで技かけれるかっていうと、うん、一発でなかなかね、うまく決まることってまあまあない。
そうですね、相手も、うん、あの格闘技とかで例えると避けようとしますしね。
ああ、そう、まあリアルなね、それこそ実業の現場ってそうですもんね。自分たちだけでどうにこうにもならない外的要因だったり、ライバル会社だったり、ね、他の要素がいっぱいいっぱいありますから、
そうですね、うん、僕それ思い知ったのが、中学生の時、はい、学校でデイトレードやってたんですけれど、学校に携帯電話を持ってくるのが禁止になったんですね、
はい、
これってよく言うその MBA のあの5フォースだなんだって言われるものの外的要因に当たるじゃないですか
確かにね、うん、これも外的要因の一つですね、うん、
はい。で、外的要因が急に携帯電話を学校に持ち込めないっていう風に変わっちゃって、これはその事業リスクがすごい、まあ、高い、はい、高くなってしまったと思って、そこからインターネットビジネスにこう変わっていくんですけれど、これは自分の中では衝撃的な出来事でした、
ね、まあルール変更でね、うん、それは、ね、当然スポーツの現場でもね、よくあったり、あのフィギュアの世界とかではね、なんかすぐルールが変わって 点数の配点が変わったりとか、
うん、
なんか水泳の世界ではちょっとバサロが、昔バサロ泳法があったのが禁止されたとか、なんかいろいろなんかありますけれども、実業の世界でもルール変更とは言わなくても、当然法律が変わったことによってできることができなかったりとか、ガチャ禁止とかもね、多分今
そうです ね、
あの辺も多分あの業界は大変だと思うし、
あと税金の、まあ、あの通達とかも結構コロコロコロコロ細かく変わる部分はあるじゃないですか。
あります、あります、うん、特にね、その相続対策でずっとこういうことをやってきたのに、ここでひっくり返るんかいみたいな、
あ、
会長死ぬなら今年に死んでくださいみたいな
タワーマンションのやつとか
も、ね、あ、そうですね、タワーマン節税もね、本当にもう今はダメになってしまいましたが、まあ確かにそういう意味では失敗ってそういうのやっぱり経験本当にしない、ある種、うん、そういう失敗ってありますもんね。本人がどうしても頑張ってもどうしようもない失敗っていうのも、
そうですね、うん、まあ、なんか原因はあるはずなんで、それをちゃんと把握するっていうのは大事だと思うんですけど、うん、僕なんてまだ19歳の時に会社ちょっと軌道に乗り始めたタイミングで、まあ、顧問をやってやるなんていう会長さんが、老紳士が現れるんですけれど、実はその方っていうのが詐欺師で、もう何千万か5000万近く合計で奪われちゃうんですけれど、これもまあちょっとこう人に依存したいなんて思ってる心の弱さが原因で引っかかったんだと思いますね。
ああ、そっか、まあね、19立ち上げて、あ、そういう入り方だったんですね。顧問してやるようだったんですね。
そうですね、でも自分から顧問してやるってやっぱり二流の詐欺師で、
はい、
うちの営業部長だった人間がもうすごい方と名刺交換して、もしも僕らがこううまくプレゼンして顧問になってくれって頼めばならせてもらえるかもしれないって、そこまで思わせてくるんですね。
あー、なるほどそうか、そういうまあ雰囲気作りというから何から何まで、まあ詐欺師の方っていうのはやっぱりいろいろと、まあそれはそれで勉強して、
そうですね、能力を磨いて
ね、いろいろ失敗して、そしてそういうカモを見つけてくる。ああ、難しい。ですね、本当にまあ、この本15歳で起業した僕がというタイトルなので、この本を読む人の中には起業に憧れる方もね、多いと思うんですけども、正田さんはいわゆるその起業家にとって必要なものってのは何だと思われますか？
起業 で達成する成果ってすごい複合的な、まあ、能力だったりその周りの人だったりですとか、
はい、
運とかいろいろ要素はあると思うんですけど、特にこれは持っとかなきゃいけないなと思うものはストレス耐性ですね。
ストレスに耐える。
はい、
それ今は、ね、逆にストレスフリーなんてね言って、できるだけストレスを、ね、感じないような生き方をしようと思いますが、これ起業家はやっぱりなかなかですか、ストレスフリーにはなれないもんなんですか。
非常にストレスは多いと思いますね。例えば土日でももうガンガン、うん、仕事で何か納品した商品に貸しでもあろうものなら電話かかってきますし、
はい、
夜中でも電話対応しなきゃいけないとか、
うん、
資金繰りが、まあ、困った時なんかは資金繰りの対応にも追われますし、ストレスの連続だと思いますね。
そのストレスに耐えきるような、それはもう精神力でしかないんですかね。
あとは自分でストレスをなるべく受けないようなコンディション作りっていうのも大事だと思ってまして、例えば僕がまあ週何度かジムに行って体を動かすのもそうですし、
はい、
あとはまあ睡眠時間をたくさん確保するとか、
ま
あ、体調を考えてなるべくこう体にいいものを食べるですとか、そういうのもかなり関係があると思いますね。
それちなみに気づいたのって何歳ぐらいの時ですか。
僕は22歳の時ですね。
ああ、じゃあそのいわゆるカジノとかに行きまくってた後っていう。
後ですね。そこでなんか会社年商30億ぐらいの会社吹っ飛ばしちゃうわけなんですけれど、その時になんで自分の何がダメだったのかっていうのをこう振り返った結果、まずはもうそこら辺から、うん、まあその時タバコもすごいヘビースモーカーだったんですけど、タバコやめたりとか、そういうまあ食事をこう外食でバンバン食べずに、なるべく体にいいものとかっていうのも、そこの時期に考えたことですね。うん、
まあね、本を読んでる人はね、もうちょっと早く気づけよって思った人もいっぱいいるとは思うんですけれども、でもそれはやっぱカジノにはまったり、ヘビースモーカーだったりっていうのは、ある種それもストレス発散のためだったっていうことなんですかね。
そうですね、僕は何かこう信念があってこういうサービスを世の中に広めたいとか思ってやったわけじゃなくって、はい、最初はお金持ちになりたい一心で始めたんですけれど、
はい、
それって要はお金に振り回されてた時期だったと思うんですね。なんで自分でこうお金を稼ぐ自分のやりたいことがあってそれをやってるっていうよりも、お金目的でやってしまっていた部分があるから、だからそのような自堕落な生活になってったりしたのかなと今では思ってます。
まあ、お金持ちになりたいからこそ、まあ、カジノってそういう意味ではね、すごい手っ取り早くお金を稼げる手段はではあるんですけど、ちなみにそのカジノにはまった時もそれはですか、お金を稼ぎたいっていう思いだったんですか。
いえ、その時は純粋にゲーム自体が楽しくなっちゃってましたね。
ああ、じゃあそれやっぱ逃げですね、ある種。
そうですね。
実際の社会からの。
ま
あね、それ、韓国なりね、どっか行くと、まあそれ日にち、またね、あそこは非日常の世界ですからね。
そうですね、自分のこう弱さからこう詐欺師に依存しようとしたりとか、うん、そう自分の逃げ道を探してたりってした時期が、うん、まあ22歳ぐらいまででしたね。
うん、ね、だって本当はね、そのお金を稼ぐって目的だったらそういうのしなきゃたまるじゃんって思っちゃうんですけど、そこはやっぱ思わなかった。誰から言われませんでした、彼のかやるお金ある貯まったらまた別の仕事を投資できるんじゃないですかみたいな話って。
誰もなかったですね。うちの営業部長なんかは、じゃあカジノで何千万か負けたとしても、
はい、
何千万か一度にかけて一回でも当たったら取り戻せますからってコンコンと言われましたね。
ああ、まあまあ本当にギャンブラーの理論ですけど、まあそうっすか。
まあそんな僕もそんな営業部長も今ではもうタバコもやめ、カジノもやめっていう風に。
営業部長の方ももうやってないんですね、カジノとかも。
そうですね、僕が辞めたのをきっかけに。
ああ、そうなんですね。やっぱりね、人は学ぶ、失敗から学ぶということなんでしょうか。でですね、マサラさんはね、今、M&A の、まあ、サービスとか事業再生のね、お仕事を、まあ、展開されてらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、まあ、極端なね、意見だと思うんですけれども、まあ、経営者の仕事は M&A をすることだ、とまでね、考えてらっしゃると。で、その事業に至った経緯、そう考えるようになった経緯っていうのはどういうところなんですか？
僕が M&A を、主 りやり始めた時っていうのは、はい、ちょうどリーマンショック直後だったんですね、なんでこう会社が傾いてしまって、
はい、
まあ、ニッチもサッチもいかないけれど、うん、その事業のポテンシャルとしてはあるんだっていう社長さんたちが多かったので、うん、その社長さんたちから会社を買い取るっていう流れでしたし、今は後継者がいなくて、
はい、
あの事業承継で困ってる、うん、でもうーん自分の、まあ、幹部たちに継がせたいけれど、その幹部たちは、まあ、お金もないしっていうような時に、僕がいわゆるその橋渡しの役をするっていうような流れで、その社長さんたちとの人間関係の中から、うん、必然的にこの形になってきたっていう部分はありますね。
まあね、M&A ってまあすごくシンプルに言うと株を買って売ってっていう、まあオーナーの株を買って売ってって話だと思うので、まあリーマンショックの後ってのはまあ総じてね、上場企業の株も安かったですし、評価もまあすごい安い時期にうまくじゃあ参入されて、
そうですね、その時期僕も事業失敗しちゃってお金がなかったんですけれど、コンサルティングフィーとかっていうのを、まあ、他でいただきながらそのお金を積極的に投資してったっていうことで、結構リスクは取ったつもりではあるんですよね。
そうだった、残ってたお金でやったわけじゃなくて、一回は本当じゃあゼロになっちゃうんですね。
そうなんです。
あらあらあら、そこからじゃあ実際15歳で起業されて、それで積み重ねのお金があったわけじゃなくて、本当にお金だけで言うと2009年からの積み重ねという、
その通りですね。19歳の時にExitして1億5000万手元に入ってくるんですけど、
はい、
そのお金ってこう騙されたり遊んだりこう変な案件に投資したりっていうのもあって結構すぐ一文なし状態になってしまうんですね。
はあ、そうだったんですね。じゃあ本当にその単に言うとリーマンまでがある種失敗の連続、本当に失敗を2009年以降で生かしたっていう感じでもあるんですかね。
そうですね、でも今後また失敗するかもしれないですし、うん、まあ、まだどうなるかは分からないんですけれど、
うん、まあそうですよね。まあこういうね、まず起業家であって、この M&A のお仕事もそうだと思うんですけど、なかなかね、本当に財産築いて辞めましたっていうまでは多分、ね、確定しないでしょうね、その。
そうですね、うん、で仕事のやりがいっていうのも今すごい感じているので、
はい、
生涯現役で仕事し続けたいなって思ってるので、
あ、
まあ、本当に最後の最後まで僕が成功したのかどうなのかっていうのは分かんないと思いますね、はい、
あ、じゃあ手元にね多少お金があったとしても、ね、それをまたきっと事業に投資しちゃう可能性があるっていうことですね。
そうです、
うん、まあ、ってね、それをわざわざね銀行とか他のファンドから借りるぐらいならじゃあ俺が出してやるみたいな感じで出してつぎ込んでみたいな
そうですね、自分の能力が上がるとともに大きな案件やりたいっていう願望も出てくるので、
はい、それまでが数億円だった話が数十億円なりっていう風に大きくなっていくと。
そうですね、
はあ、それは確かに面白いですね。面白いけど、まあ家族は不安でしかないでしょうね
最近子供が生まれてからは、はい、まあ家のお金とその会社のお金っていう住み分けとかっていうのも考えるようにはなったんですけれど、かんせんこの自分の能力が何かしらこう社長たちの役に立ってるっていう部分は、
はい、
面白いなと考えており、これからも続けていきたいと思っております。
いや、まあそうですね、まあとりあえず子供のお金に手をつけないっていうのはね、まあ、あだけ守ればいいんじゃないですかそれだけはね、うちのお客さんでいたんでね、うん、それは良くないと思いました。親、ね、奨学金に手をつけた人がいたんだ、社長がいたんですよね。
あ、
子供がもらった奨学金ね、うん、まあそういうのさえなければいいんじゃないですかといったところでね、いろいろとお話を伺ってまいりました。ぜひですね、まあ、今日今正田さんに聞いたお話以外の話が本当にこの本にいっぱい詰まってますのでね、まだ読んでないよって方はぜひご覧いただければと思います。最後に正田さん一言。
15歳で起業した僕が社長になって学んだことっていうタイトルなんですけれど、まあ、今日お話で出た通り、僕は前半、まあ、お金持ちになりたいって一心でお金に振り回された人生を送ってまして失敗ばかり繰り返すんですが後半仕事のやりがいを見出していって、 まあ、お金に振り回される状態ではなくなってきたっていうのも、まあ、お金とその自分に関するテーマっていうのもこの本にはまあ、主題として書いてありますので、うん、ぜひよろしければお手に取って読んでみていただけると嬉しいです。
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では書籍情報です。15歳で起業した僕が社長になって学んだこと。正田慶著、 CCC メディアハウスより税別1400円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本はいかがだったでしょうか。いや、インタビュー音声ね、僕も聞いて思ったんですけど、まあ、山田真也先生が言うようにですね、確かに、読んだ後、まあ、僕は変な人とは思わなかったんですけども、もうちょっとね、なんかこう、偉そうとまではいかなくても、プライドが高そうな人とか、まあ、自分の話ばかりするタイプかなと思ってたんですけど、全然そんなことなかったですね。すごいなんか年相応の普通の青年が来たという感じで驚いておりました。ただね、行動力決断力って本の中で僕は見えたんですけど、これやっぱり若いからこその部分も多かったのか、あるいは心の内が強いタイプなのか、まあ、まだまだね、正田さんミステリアスな部分残していますね。ただすごいいい人でしたよ。で、まあ、インタビューの中でもいろいろありましたけども、この本でですね、僕がやっぱり大事だなと思うのは、まあ、正田さんの失敗談、結構冷静に振り返ってますけど、すごいことをしている。また起業したエピソード、ね、友達のお父さんに2億円貸してって言っちゃったりとかね、中学生の時に、こういったね、大胆さの部分というのも読んでて面白いところがあるので、まあ、正田慶って一体どんな人なのと思った方はぜひ読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
今回の配信は CCC メディアハウスの提供でお送りしました。